愛風クジラのクジラジオ。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、愛風クジラです。愛風クジラのクジラジオ第106回目の配信です。はい、なんと、本日は8月7日、今ただいま6時38分でございます。朝の、はい、始発できました。先月も8時頃の、朝の収録させていただいたんですけれども、江ノ島に朝来るのがちょっと癖になってしまいまして、本日もちょっと始発で、本日はさらに早く始発で4時、私八王子住まいなんですけど、八王子を、始発の4時53分発の電車で、やってまいりました。はい、そんなわけで今日も収録の後江ノ島を堪能して帰ろうかなと思っております。はい、で先月のねラジオの感想をいただいてますので読ませていただきます。ラジオネームベルツリーさん、ベルツリーさんいつもありがとうございます。朝早くの収録だったのですね。江ノ島は楽しめましたか？はい、もう完全にすっごい楽しんで帰りました。先月はね、今日はまあさらっと帰ろうかと思ってますけど、はい。彦星と織姫は雨でも会えるんですね。雨だと会えないのかと思ってました。いろいろな説があるんですね。そうですね、いろんな説があります。先月は織姫と彦星の話をさせていただいたんで、またよかったら聞いてください。あれですよね、ちょっと途中で申し訳ないんですけど、雨でね、雨が降った時っていうのは私は逆にみんなに見られずに2人で会えるんだなってちっちゃい頃から思ってたんですけど、そういう説もありますよね。雲が隠してくれて2人の相引きシーンね、下からみんなに見られたくないじゃないですかって思ってたんですけど、はい、そんな考え方の人もいますということで、はい。短冊はコロナ早く終われって書きました。うん、本当に私もそれ書きました。はい、久しぶりの占いはデネブを選びました。うまく距離を取ることですね。できるかな。良い月にするために意識してみます。はい、ありがとうございます。どうでしょう、意識できましたでしょうか。ベルツリーさんありがとうございます。本日も、楽しく配信していきたいと思いますので聞いてください。愛風クジラのクジラジオ、この番組はアイミックスファクトリーほか各社のサポートにより配信いたします。
ねえねえユージ、ユージん？どうしたんだい？井上裕二の身の丈ラジオって一体どんな番組なの？それはね、井上裕二が自分の身の丈に合ったトークをしていく番組だよ。井上裕二の身の丈ラジオ、毎月1回更新中、聞いてね。
クジラのクジラジオ、面白クジラ行くベイベー。はい、このコーナーは愛風クジラが面白いなと思う、クジラ行く、好きな事柄を、クジラ行くな事柄を、いろいろフリートークしていくコーナーです。この間は織姫と彦星の話、7月なんでさせていただきました。8月になりましてね、やっと夏らしくなってきたなっていうことで、この間ちょっとバイト先の女の子が、もう7月には全然聞こえなかったセミの声がすごい聞こえるっていう話を聞いて、あ、セミの話しようかなって思ったんです。まあ虫ね、嫌いな人も多いかもしれませんけど、でもセミってやっぱりセミとかあれですよね、一般の虫がそんなに、まあ、嫌いな人というか興味ない人でもセミはやっぱり知ってるし、セミの鳴き声がするとやっぱり夏が来たなっていう感じになりますよね。私そのセミの、セミってオスしか鳴かないんですけど、その話をやっぱりバイト先でしたら知らない人が多くてですね、虫好きな人にとってはかなりの常識的な話なんですけど、やっぱ虫全然興味ない人にとってはセミがオスしか鳴かないなんていうことは知らない人もいっぱいいるんだなと思って、あ、そうなんですね、お、伊賀さんも知らなかったらしい。そう、知らない と思うんですけど、ね、なんで泣いてるかって言ったら、もちろんメスを呼んでるんですね。もうセミって、これもまあご存知の方多いかと思うんですが、セミってすごい長い時間土の中で成長するんですよね。で最後本当短い期間だけ、まあ最近はね1週間、よくセミって羽化してから1週間しか生きられないとか言ってるんですけど、あれってあの実際はね結構生きるって言われてます。2ヶ月とか、意外とね最近の研究ではそういうのが明らかになってはきてます。なのでまあそんなに短い短命でもないんですが、まあその間にでも土の中で過ごすのがもう何年もなので、それに比べたら本当に短い期間ですよね。でその期間にもうメスと、お子さんを作ってっていうのをやらなきゃいけないから、もう一生懸命泣くわけですよオスは。で泣いて呼ぶパターンのセミと、あのガンガン泣いてそれにメスが、あオスがいるなって言ってメスが飛んでくるパターンと、泣きながらメスを探すパターンと、動き回ってメスを探すパターンと2種類いるみたいですね。はい。でそんなわけで私ねこの話したかったの、セミの鳴き方のその構造の話もしたかったんだけど、ちょっと時間がなさそうなんで、それよりあのいろんな種類のセミがいて、アブラゼミだとかミンミンゼミだとか、あとカナカナカナカナって鳴くヒグラシとかね、いろいろいるんですけど、一番面白いのってやっぱりツクツク帽子だと思うんですよね。ねこれってあのもうミュージシャンなのかって感じがするんですよ。前奏があってね、ジーッジーから入ってで、ツクツクツクツクツクツクツクって言ってから、おーし、ツクツク、おーし、ツクツク、おーし、ツクツク、おーし、あ、こう入るじゃないですか。で、最後、ウィーエー、ウィーエー、ウィーエー、ジーって言うじゃないですか。あれ、ほんとすごいと思うんですよ。あの、皆さんよく聞いてください。あ、まあ、ツクツク帽子は、どっちかっていうと、あの、秋に近くなった頃に泣き出しますけど、あの、よく聞いてください。毎回ね、あれね、ちゃんとね、前奏から後半まで、なんかの邪魔が入らない限りはね、ずっと泣きます。しっかりね、その、前奏あの A メロ B メロサビみたいな感じで最後ジーッって終わる、あの面白さってすごいと思うんですね。ツクツク帽子のあの鳴き声の面白さっていうのはやっぱいろんな人が注目してるみたいで、ネットでも検索してみたんですけど、ほんとすごいですね。あのめちゃくちゃあのおーして鳴く時の腹の動きと、あのツクツクツクっていう時のあのお尻の傾きとか、そういうのも調べてる人とかもいっぱいいて、私もそこまでやってみたいな、あの観察してみたいなと思って、本当にもうフリートークですね、めちゃくちゃ面白いと思うんで、ツクツク帽子ぜひ泣いてたら皆さん耳を傾けてみてください。はい。でそうだね、構造もちょっとだけ話すけど、お腹の中が空洞なんですよ。でオスだけですね、オスだけしか鳴かない。でそのそこに膜が張ってあって、その膜を菌ですごい細かく揺らすんですね。でそれで音を出してるんですけど、そこの音がその空洞になってるお腹でこうなんていうか、もっと大きくなる、共鳴して外にわーって出してるから、あれだけ大きな鳴き声になるんですね。で昆虫界において鳴く虫っていうのは大概があの羽と羽をこすり合わせて鳴くパターンが多いんですけど、ああいうそのお腹が空洞になっててわーって共鳴させて鳴くのはセミだけなんだよ。本当に私は昔からもう昆虫界のミュージシャンで一押しなのはセミだなって思ってます。はい。そんなわけで、こんなところで終わりたいかなと思います。ぜひあのセミの鳴き声うるさいなではなく、ちょっと聞いて耳を傾けてみて、面白いなと思って、ちょっとでも思っていただけたら嬉しいなと思います。こんなところで終わりたいと思います。面白クジライクベイビーのコーナーでした。
iMix インターネットラディオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
iMix インターネットラディオステーションでは、新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは
03-5995-7223。 iMix インターネットラディオステーション。
アイカゼクジラのクジラジオ、アイカゼクジラのクジラッキー占い。 コーナーは愛風クジラの占いであなたの今月の運勢を占っちゃおうというコーナーです。いつも言ってますがクジラの占いは運勢が良い悪いということよりもどうやったら運勢良くできるかというアドバイスを中心に、占っていきますのでぜひあなたもこのアドバイスを参考にいい1ヶ月にしていってください。はい、それでは3つキーワードを出しますのでピンとくる1つを選んでください。今回はセミの話だったので1番アブラゼミ、2番ミンミンゼミ、3番日暮らしでいきたいと思います。アブラゼミ、ミンミンゼミ、日暮らし、選びましたでしょうか。では結果を発表します。アブラゼミを選んだあなた、今月は一人で行動するよりもパートナーと行動すると良いという暗示が出ています。プライベートでも誰かといる方が有意義に過ごせそうですし仕事や趣味なども一人でやるより誰かとタッグを組んで行った方が良い成果が出そうです。はい、で2番ミンミンゼミを選んだあなた、あなたはアブラゼミを選んだ人とは逆に今月は一人で過ごした方が良さそうです。この機会に自分自身の内面と向き合ったり体を休めたり家の掃除や模様替えなどをして身の回りの環境を整えたりすると来月からの運気がアップするでしょう。最後に日暮らしを選んだあなた、あなたは今月はイエスマンにならないように注意しましょう。適当に相槌を打ったり本当は気乗りしないけどいいよって言ってしまったりすると後で後悔しそうとの暗示なので嫌なことは嫌だ、違うと思うことは違うとはっきり伝えるようにしましょう。いかがでしたか。当たるも八卦、当たらぬも八卦、あなたのこの先1ヶ月がより良くなりますようにお祈りしてこのコーナー終わりたいと思います。以上、愛風クジラのクジラッキー占いのコーナーでした。
いらっしゃいませ。まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか。まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ、皆様のお越しをお待ちしております。
アイカゼクジラのクジラジオ、お知らせです。コロナ禍の状況ですがライブが続々と決まっております。ライブハウスね、思ったより皆さんすげー対策してるので意外と夜の街より安心だと思います。はい、でも配信もやりますのでぜひ見てください。今のところ決まってるのは8月26日東中野のミュージックシェドイエス、あと9月3日東新宿の真昼の月夜の太陽、9月6日八王子アンセムで歌うらないと、はい、そして9月20日、鶴見のノーチェイサー、あと9月29日大宮のひそみねというところで初めてやらせていただきます。ご興味ある方ぜひ来ていただけたら嬉しいし、配信のライブは配信見ていただけたら嬉しいです。あとですね、クジラジオで配信しているあのクジラッキー占い、これの毎日バージョンを今ツイッターで配信してます。昨日ちょっとごめんなさい、忘れてしまったんですけど、失念してしまったんですが、毎日夜10時くらいに、まあ、9時半から10時ぐらいの間に、キーワードを3つを出すんです。でそれを皆さん夜のうちに選んでもらって次の日の朝7時に結果を発表しますんで、7時のその結果を見てそのより良い1日をお過ごしくださいという感じで、まあ毎日のちょっとした楽しみにしていただけたら嬉しいなと思ってますので、ぜひツイッターの方も見ていただけたら嬉しいです。はい、ではいかがでしたでしょうか。愛風クジラのクジラジオ、来月は9月4日に配信予定です。ラジオの感想はradio@imix-ecoda.com まで送ってください。よろしくお願いします。ではまた来月も、元気にお会いしましょう。バイバイ。愛風クジラのクジラジオ、この番組は iMix ファクトリーほか各社のサポートにより配信いたしました。
黒い毛並み大きな口、誰
か This is Internet Radio Station.